ヨセフの物語の中で、有名な箇所に入っていきます。慣れ親しんだ箇所ですけども、もう一度び御言葉を一つ一つ見ていき、そこに主の恵みを確かめてまいりましょう。では、今日はヨセフが奴隷に売られて、侍従長ポテファルの元で濡れ衣を着せられて投獄される、そして高官2人の夢を解き明かしますが、恩義を感じた検察官長がヨセフの必死の願いを受けたんですけども、元の位に戻されるときに、もうすっかりそれを忘れてしまう。ヨセフにとっては、頼みの綱が断たれる。忘れられてしまうということで断たれるというのは、これは遅いことかと思いますけども。これらの中で、主はいつも彼とおられたということを、覚えたいと思います。今日創世記39章40章を見てまいりますが、冒頭の1節から10節を拝読してお祈りいたします。創世記第39章1節から10節。一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの邸臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある財産の上にあった。主はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。天の父様、ヨセフの祝福を一つ一つ見てまいります。私たちは幸せな時もまた試練の時もありますが、変わらず主に信頼したヨセフの模範に習うことができるように、どうか導いてください。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。その人の価値というのは殉教の時にも現れるでしょうけども、その人が困難の時、特に不当な扱いを受けた時にその人の品格が現れると言われます。その最たるものはイエス様です。十字架の苦しみの中で主はマリアを顧み、また横にいた囚人を顧み、ご自身を十字架につけ、罵る者たち、ご自身の衣をくじで分ける兵たち、その一人一人を取りなされました。そして最後まで権威を持って贖いを成し遂げられ、そして百人隊長はこの方は本当に正しい人であったと胸を叩いて悲しみました。ヨセフは兄たちに裏切られて、売られたということだけでも世を拗ねて自暴自棄になっておかしくない状況でしたけれども、主が共におられたときに彼は希望を持って生き抜きましたし、また忠実な証を残しました。まず39章で彼が濡れ衣を着せられて投獄されるまでの歩みを見てまいりましょう。イシュマエル人からヨセフを買い取ったのはパロのエジプト王ファラオに仕える侍従長ポティファルという名前の一人のエジプト人でした。普通このような大きな家ですと奴隷は大勢いたはずです。いろんな場所で奴隷は働いていたと思いますけれども、彼は主人に見込まれて雇われてすぐ主人の家に住むという栽培に預かりました。もしどっか遠くの彼の領地や、また仕事場だったら目に留まらなかったかと思います。しかし主人と同じ家に置かれました。そしてその中でこのヨセフが有能であるだけでなく誠実で忠実であることを主人は見て取り、そしていろんなことを任せます。三節をもう一度読みいたします。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見たと。エジプト人はイスラエルの神をどれぐらい知っていたかということはわかりませんけども、やがて出てくるファラオの様子を見ますと、誠実でイスラエルの神をも受け止める、ファラオは自分が神という言われる立場にありましたけれども、しかしここに出てくるエジプト人たちは問題もありましたけれども、誠実な人たちが多いように思います。彼が恐れる死を主人は認め、そして彼の信じる神が素晴らしいお方であるということも見て、なおのことヨセフをさまざまな場所に 用いて、そして彼の素晴らしさを発見する主人でした。そしてますます好意を得て、ますます重要な働き場に彼を置いて任せます。なんと若かったんですけども、家を、自分の家を管理させる、つまりそこで使える奴隷たち、おそらく年上の方が多かったと思います。それでも彼らをまとめるのが、このまだ少年であるヨセフだったわけですし、この大抜擢に普通でしたら厄介で意地悪したり言うことを聞かなかったりということがあり得るんですけれども、奴隷仲間も男女ともにヨセフの指示に心よく協力して、この家は心地よく、また秩序立ち、そして全て滞りなく日々を歩むことができ、主人も家族も、そして奴隷たちも幸せに立ち働くこと、また食事をとったり、また休んだり、いろんな働きに当たったりということが楽しくできるようにされたんです。そこで家だけでなく財産まで管理させるようになりました。それは大変な仕事です。新しいことをどんどん覚えなければいけないんです。人間関係もどんどん増えていったでしょう。全財産を任せるということは、家にいる者たちだけでなく外部の者との関わりもあるわけです。私も恩師を、三沢先生や闇谷先生を見てても思いますし、また自分が実際やってみると、教会管理するって結構大変なことだなっていうことを、あらゆる、業者の方たちや、また仲間の教会、同労者、巨大姉妹、いろんな方たちのことを覚えて、お一人お一人が気持ちよく活動できるようにっていうのは大変なことだなと、いつも気が回らない私は痛感するんですけども、この若さでそれができたわけなんです。で、普通この若手がやるとヒヤヒヤすることがあると思うんです。何しろ新入りなんですから。しかし主人は自分が何を食べようかな以外は考えずに済んだと言うんです。そしてファラオの家来としての侍従長ですから、王宮を管理し守る働きに専心できたわけです。こうして公私ともこのポティハルの家はますます豊かに用いられ栄えていったんです。こうしてポティファルはファラオの前にも聞こえのいい部下となっていったに違いありません。何しろうちのことごたごたとかないですから、業務に集中できるわけですよね。またおそらくこの知恵深いヨセフと相談事などして良い判断もできたんではないかと思います。しかし問題が起きました。ヨセフが長寿についてますます美しくなったと。そうですね、 17歳ってもうちょうどダビデも16歳で見出されましたけども、これからもうますますたくましく美しくなっていく若者です。多くの、女性、家の女性たちもヨセフのことを憧れていたのではないかと思いますけども、女主人が目をつけてしまいました。しかも、もうご主人は任せっきりですよね。ですから、まさか、自分の妻がヨセフのことを目につけ酔っているということに気がつかなかったんじゃないかと思います。そしてヨセフはそのような誘惑を受けても死を恐れ、また死が共におられるので、この誘惑に陥ることをしませんでした。私たちが誘惑から守られるために、自分で気をつけようと思ってもなかなか難しいと思います。一番大切な、そして役に立つ、試練に負けない道は、主がすべてご存知で、誰が見ていなくても、主は心の内までご存知だという主への恐れです。そして主を恐れていると主が満足させてくださり、また主がふさわしい対策を取れるようにしてくださったのです。こうしてヨセフは隙を見せませんでした。9節10節をお読みいたします。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただしあなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかったと。このようにヨセフは隙を見せませんでした。しかし、このポティファルの妻は死を恐れるものでなかったんですね。残念ながら。拒まれるとますます物にしたくなるということで、家のものを全部外にやり、ヨセフと二人きりの状況を作り出します。そして、上着をつかんで一緒に寝ましょうと言い寄ります。主人の奥様ですから、手荒なことはできません。無理やり上着を引き取ると引っ張ると彼女が怪我をするかもしれないということを考えたのでしょうか。上着を残して逃げました。すると、そこまで自分を拒まれるということで怒りが増したこの主人の妻は、ヨセフを憎んで自分のものにならないならと言って叫んで、そして濡れ衣を着せます。もうヨセフはそばにいなくて遠くに行ってしまったので、もう言い放題なんですが、14節、彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい、私たちに対していたずらをさせるために 主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。全く逆のことを言ってしまいます。また彼女は主人を非難してますね。この、素晴らしい、奴隷を、無防備に、この悪いものを、自分の家に入れたのは主人の責任だと。こう言って、訴えました。証拠としてヨセフの上着を彼女は持っていました。そして主人に、ヨセフを訴え出ます。17節、彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。このことを、全くヨセフを信頼していただけに、驚いて主人は、よく調べもせずに、怒ってしまい、そしてもう怒りに囚われたために冷静な判断ができなくなってヨセフを自分の家にあります監獄そこに入れました。しかし、こういうことをもし本当にやったらならば、この奴隷は殺されて、しまうでもおかしくない状況ですけども、主人は怒ってもそこまでできませんでした。神様が、試練に合わせるとともに、彼の命を守ってくださったんです。怒りに任せて殺すまでは、主人はできなかったんですね。一末の、両親の呵責やまた不安があったのでしょうか。もしかして妻はと、そういう思いも、よぎったのでしょう。21節をご覧ください。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたと。前の主人、ポティファルがしたように、この監獄の長もヨセフの誠実さと有能さに気がついて、今度は、囚人や牢獄すべてを管理するようにしました。23節、監獄の長はヨセフの手に委ねたことは何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるとある通りです。一歩一歩、主はヨセフが高く上げられるための道備えをしておられました。普通に見ると困難にあって、また奴隷に売られ、そこでも誠実に尽くしたのにまた濡れ衣を着せられ、そしてとうとう投獄されてということは、どんどん人生が暗い方に辛い方に行っているように見えます。しかし 主は共におられて、あえてヨセフをそのように導かれたのでした。そしてこの牢を管理している中で、ファラオの家に問題が起きました。検察官と長吏官が過ちを犯して投獄されたというんです。長吏官は料理を作る立場。検察官は釈放するというよりも毒味役です。側近であるとともに毒味役です。で、おそらく起きたこの二人が咎められたということは、主人であるファラオの食事に何か害のあるもの、あるいは、毒が盛られた、そのような、一大事が起こったということが、推測されます。そして、この、事件について、取り調べが行われるような状況だったのです。検察官は、ファラオの命を、食事を守れなかったという咎があり、また、調理官長は、ファラオに害のある食事を出したということで、咎められました。その害がどのようにして食事に入ったかということを調べる必要があったのです。二人は不安を覚えながら悩んでいました。そんな時に、二人は同じ夜に夢を見たとあります。五節にある通りです。夢を見て不安に駆られる二人に声をかけます。まず、検察官長が見た夢を告げます。10節、11節、40章ですね。そのブドウの木には3本のつるがあった。それは芽を出すとすぐ花が咲き、房が熟してブドウの実になった。私の手にはファラオの杯があったので、私はそのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れ、その杯をファラオの手に捧げたとあります。なんとなくわかるような、夢ですけども、ヨセフは主に導かれて確信を持って告げます。三本の鶴とは三日のこと。三日のうちにファラオはあなたを元の地位に戻し、そして再び杯をファラオに差し出すことができると告げ、検察官長は喜びました。その時にファラオじゃない、検察官長に、ヨセフは訴えます。14節、15節。あなたが幸せになった時には、どうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように、私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。こうして地位が回復されたら自分を助けてほしいとヨセフは願いました。検察官長もこの解き明かしのことを知って、自分の見た夢をヨセフに告げて、解き明かしてほしいと願います。16節からの途中から読みます。私の夢の中では、頭の上に枝網の籠が3つあった。一番上の籠には、ファラオのために、ある料理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えた。その解き明かしはこうです。三つのカゴとは三日のことです。三日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを 木に吊るし、鳥があなたの肉をついばむでしょうと。そしてことはヨセフが解き明かした通りになりました。裁きにおいて調理官長が実はこの事件の首謀者として、首謀者であることが明らかになり、彼は処刑され、検察官長は、落ち度はあったにしても無実だったので元の位につけられたということになります。しかし23節、ところが検察官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったと。一難去ってということがあるでしょうか。喉元すぎればということがあったでしょうか。人は、往々にして、目の前のことがいっぱいになって忘れてしまうものです。しかし忘れられたヨセフはどうなったかなと案じるままでだったでしょう。しかしそのことが思い出されて、ヨセフが牢から出されるまで2年かかります。41章の冒頭にそれから2年後とあります。この間もヨセフは忠実に牢で仕えていたはずです。そして牢に高官たちが入れられてくるということは、エジプトの事情を彼がファラオの家のことまで知っていくきっかけにもなっていきます。神様はすべてを最善に導いておられるのです。一つ一つは彼がエジプトの第二の権力者になるための備えとして用いられていきます。私たちもどうしてこんなことがという経験がありますけれども、それもまた主の最善のうちにあることを覚えて、どんな時にも主を恐れ、そして主に助けられて忠実に使えるものでありましょう。すべてのことは無駄とならず益となりますから。お祈りいたします。天の父様、今日の箇所、辛いことも続きますけども、それにめげないで忠実に使えるヨセフを見ました。同じように主が私たちと共におられることを覚えて、人が見てても見えなくても、また評価されてもされなくても、忠実に使えるものとしてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。